2024年7月12日金曜日、時刻は午前8時27分になったところです。さて、図書館で借りたアリアドネからの糸、今後書きを先に見てるんですけれども、続いてちょっと目に留まったのがこの後書きページで言えば365ページのところにこういう箇所がありますね。読みますね。ちょっと長いかな、うん、私は日本では必ずしも業績にふさわしい評価を得ているとは限らず、今は仙台市で開業しておられる高橋つよお、豪健っていうかの豪、それを強くと読むようですね。このすごい業績をなのにあまり評価得られてないと中井先生が思われている、この今仙台市で開業しておられる高橋つよお先生の脳波学にかねてから小三の三に簡単の単ですね、三単を惜しまないものである。私は脳波の専門家ではなく、脳波解読は苦手なのだが、その私にすっと腑に落ちるのが先生の脳波学である。その一環に色彩透過光となってますね、括弧書きで。色彩というのは色の色彩ですね、色 の、 鮮やかというか彩りということですね。その一環に色彩による脳波の変化の仕事がある。高橋先生はそういう仕事をされてるんですね。一方、私は小学生のある日、形はコミュニケートできるけれども色はコミュニケートできないことに気づいた。中井先生は自分が小学校の時、つまり相手が赤というものは何であれ私の赤と同じと思うより仕方ないのであった。さらに私の左目と右目とでは感じる色が少し違い、幼い時から右目を使った方が赤っぽく見えることに気づいているけれども、どちらの色が本当とも言えないということも分かった。すごいですね、幼い時からそういうことに気が付くっていうことが。この驚きは自己と他者、主観と客観という問題が私の中に侵入した時期の印であろうけれども、以来私には色に特別の因縁がある。これとは別に幼い時から文字に色があるということに気づいてしまい、色合わせ抜きでは文章が書けなくなった、はあ、これは共感覚ですね。精神科医になってからも病院の色彩管理には人一倍うるさかった。人にとって色とは何かというのは私にとってかなりの謎である。赤と青と緑と人、これエッセイの中に入ってるっていうことでしょうね。赤と青と緑と人は私なりに想像を遊ばせた結果である。そうですか、これもまたちょっと読むのが楽しみですね。なおここで言う人は高等霊長類を含むだろうと思う とこう書いてありますね。出産期間の短縮は彼らにも見られ、成功に季節を選ばない傾向もある。ヒヒ、あのマントヒヒのヒヒ、ヒヒの顔とお尻の鮮やかな赤から見て、赤色もおそらく認識しているだろうということですね。この色についての、これでもなかなか面白いですね。ですからね、あの私の日本語雑記、中井先生の本があるんですけど、その中にこの色のことがまた出てくるんですよ。だから日本、私の日本語雑記っていうのはもうちょっと後半にあれ出た本なんですよね。ですから、まあそういうものを、あのこ、まあ、ここ今回のエッセイに書いてあることも含めて、いろんなものが私の日本語雑記にどうやら書かれてたんだなと。とにかく私の日本語雑記を読んだ時に、もうなんかすごくいろんなものが網羅されてて、分野は異なっても、あの専門職にあたる人は読めばいいんじゃないかなと思って、もう方々で言ってたんですよね。もうそれほどあのいろんなものが含まれてるんですけど、いや、その、まあ、色についてのことがこの早い段階からあの書かれてたんだなと。何よりもご自身がそういう自分自身の身体的な特徴というか、まあ、そういうものに早くから気がつくっていうのはね、これまた中井先生ならではの感じがしますね。いや、本当に早くちょっと手元に置いて中を読んでいかないといけないなとは改めて思いましたといったところで、時刻が8時34分になるところです。以上です。